のトーク鉄アメリカンライフ、今週も始まりました忍と成美のトーク鉄アメリカンライフ、
はい、
どんどんつぶやきから入っていきたいと思います。
はい、
はい、私のつぶやきはですね、アルバマからやっと帰ってきましたということで、
はい、
はい、疲れましたっていう話なんですけど、しろさんにはまだ話してないんですよね。
そうなんですよ。
はい、
はい、
何があったかっていう
の、ね、ただただ今ビジュアルで、
はい、
どれだけ大変だったかっていうのが分かるビジュアライズされてる
ビジュアルだけで分かる、はい、ビジュアルだけで凄まじい経験をしてきたんだなっていうのが分かると思うんですけど、
うん、
まず何があったかっていうと、
うん、
呼ばれましたアルバマに、うん、で迎えに来てもらったんですよね、
う
ん、で
1週間だね、
1週間9日間ですね。
あ、1週間ちょっとか。
はい、そうですそうです、うん、昨日先週の土曜日から行って、うん、あ、じゃあ金曜日から行って土曜日に帰ってきたんで、
うんうん、
で金曜日に着きました。その朝2時半に起きて、
うん、
4時の便だったんで、
うんうん、
すごいもうクソ早い便で行かないといけなくて、うん、で行ったら私眠れないと体調悪いのちょっと分かってなくて、
うん、
眠れなくないとすぐに体調に出てくるなんて経験したことないんで、うん、それも夜中起きて飛行機乗ったことないから、
うん、
もう2つ目の飛行機でちょっと気持ち悪いって思って、うん、立った瞬間もうトイレまで走って飛行機なんですよ、うんうん、もう吐いて、そしたらメガネかけてて、
うん、
で私のメガネってすごい緩いんですよ。だからもうおえっていう瞬間にメガネポーン飛んでで、このトイレのあれにゲロと一緒に落ちちゃうんですよ。でもうやめてくれよと思ってね、自分のゲロと汚いであろうトイレの便器それに私のメガネが死んでるっていう。
もういいやって捨てられないそうそうそう、分かる、ちょっとしたものなら
もう仕方ないって、
ハンカチとかさ、うん、もういいわなんだけど、メガネは捨てられない。もう
本当にそれを持ってて
取るしかない、
うん、でも5万払ったで、ね、メガネには、うん、だからもうそれをもう一生懸命洗って、
うん、
でそしたらメガネ洗って拭きました、うん、綺麗にしましたって言った時にまたオートで来てまた気持ち悪くなったんですよもう立った瞬間にまた気持ち悪くなって、でも後ろ振り向いてまた2度目の応援が始まって、
その時撮った、メガネ撮ってない。なんでまだまだになるみ、
違う違う、すぐ来たんですよ。
撮って応援
して、違う違う、すぐ来たんですよ。もう本当にオートの瞬間がすぐ来たんですって。もうすぐ来た。もうこの準備をするぐらいの気間もなくすぐ来たんですよ。
いや、メガネ取ったんでしょ？
取ってないです。かけてるんです、だから。かけてるんですって。かけてて、
じゃあ、汚いメガネをかけて。
かけてるんだ。違う違う。ちゃんと洗ってますよ。ちゃんと洗ってますって、洗ってて、洗っても、うわ汚いと思って取って、水で洗って。
どこの水で？
だからこの手洗う水あるじゃないですか。
あ、じゃあ吐いたのはシンク？
いや、吐いたのはトイレです。
トイレットボールでしょ吐いて、
はい、
メガネ落ちました、
落ちた、
で拾いました。
で隣にある手洗うとかあるじゃないですか。
だから出たんでしょ、トイレのお部屋を。
出てない、出てないです。その時はもうまだいるんです、トイレの中に。
なんで、飛行機の中？
飛行機ですよ。
ごめんごめん、私もう空港と思ってた。
いや、違います。
一旦降りて空港と思ってた。
いや、違います。
乗り継ぎの後の飛行機か。
飛行機です。2回目の飛行機に乗ってる時にやばいなと思ってトイレに行って、一回オートに入って、
メガネ落ちて、拾って、洗って、
もう一回かけて、
また吐いて、また落として
そう、
もう煮沸、メガネの煮沸
本当に、だからもうやばいなと思って、もうトイレ汚いし、それも空港 の飛行機のトイレ
って別にこう水溜まってるじゃないしね。
はい、そうですよ。そうなんですよ、うん、そこに私のメガネ、
なんだろ
う、
ゲロしかないもん
ね。そうそう、本当にゲロにまみれたメガネ。
最高です。大丈夫、ちょっとオイリーじゃない、大丈夫
大丈夫
大丈夫、メガネ ちゃんとクイックした、クイッククイッククイックなんとかみたいなやつで、
はいはい、ちゃんとやりましたけど。
危ない、もう危ない、
もうまたと思いながら、うもう2回
もう自分にさ、もうシェットだよね、もうね
本当にそれですよね。もう、もうちょっと洗って、キャンと綺麗にして、かけた瞬間に吠えてたから。
吠えてて、またかよみたいな。
横たわるメガネみたいなね、トイレの便器に、でそれでもう、もう幸先悪いなと思いながらでそれでもう終わりましたって言って、でまたアルバムで着いたら、うん、あの多分ちょっと気分悪くなるかもしれないから前に乗りなって言われて、
うんうん、
であの
車です
、うん、でそれで おばさんが迎えに来てくれたんですけど、うん、前に乗せてもらって、でそしてアルバムすごいヒリーなんですよ。
うわーまたこれダブルパンチ。
そうもう ずっと気分悪いみたいな感じで、うん、でも一回もう吐いちゃってるから、うん、もう大丈夫だったんですけど、うん、でも、まあ、もうアップダウンの激しいところってすごいネイローな道なんですよね、うん、ですだからもうエンタイアタイムこんな感じで、
うんうん
う
ん、
もう気分悪いなと思いながら、
うんうんうん、
で行ってやっと着きました。でなんかこうレイクハウスがあるって前言いましたよね。で一切この彼らの家自体はすごく大きい家だったんですよ、
うん、
だから本当に地下室にピンポンができる、なんていうんですか、うん、
地下グレーゲームルームみたいな、
ゲームルームがあるんですけど、うん、ピンポンの実際に競技用のピンポン のあれが入るものが、
うん、卓球台だよね。
あ、卓球台、そう卓球台があって、でそこにもうシュノさんたちの持ってるカウチあるじゃないですか、
うん、
あれが入るカウチ、
うん、
あの薄型テレビ、うん、でその後ろにオフィスがあって、うん、でちゃんとしたバーがついてたんですよ、
地下にが、はい、
そこに私1個部屋があって、そこに通されて、
うん、
で2階にはあのキッチンがオープンキッチンで、
うん、
サンルームっていうところが外にあって、うん、全部この網戸で閉められてて、
はいはい、
で誰も入なんかこう虫が入らないようになってて、
うん、
リビングでグランドピアノ、
うん、
ミニグランドピアノでしたけど、
ミニグランドピアノ
ちょっと小さめなんですよね、グランドピアノよりかは。でミニグランドピアノがあってカウチがあって、うん、みたいな、でマスターベッドルームがあって、
うん、
上に5個部屋があるみたいな、
うんうんうん、
もうバカでかい家だったんですよ、
うん、
でそれであの入る時もゲートがあって、でそう面白いなって思ったのが、うん、その地域は山の奥にあるんですよ、
うん、
だから金持ちって高いところに住むって言うじゃないですか、
言うね、
うん、だからもう完全にもう
なんかやっぱ上から見たいのかな、下
を分かんないんですけど、でも平民が住むところ、
うん、
平民みたいなのが住むところは、うん、あの一番地下に近いんですよね、一番この、うん、
地面
に近い普通のところから上がっていくんですよ、
うん、
山に、
うん、
で上がっていって、でまあ、本当に平民が住むところからわーっと上がって、うん、ゲートがあってそこを通って、
うん、
もうそのネイバーフットはもう豪邸が流れて、その同じような豪邸がバーンって並んでて、うん、で一個家を売ってるって、近くの家が売れるんだよみたいな話になって、
うん、
いくらで売ってるのって、
うん、
あの9000万の家でが売れてるっていうから、
うん、
それぐらいのレベルの家が並んでて、もう白人しかいないんですよ、
わお、
一人黒人見たかなってぐらいで、
うん、
あの全員白人しかいないコミュニティに、
うん、
あの
唯一のアジア人
だよ、ね、唯一のアジア人で、ゴルフ場もついてるんですね、そこに、うん、でその中にポンドもあったりなんかして、
うん、
でそこに一番驚いたのがファイヤーステーションがついてるんですよ。
うわー、独特な
独特、この専用じゃないらしいんですけど、
うん、
でも、
うん、
ゲートの中にファイヤーステーションがあって、だから彼ら一番金持ちから先に鎮火されて、
うん、
わかります？平民のところに行くのは山を降りていかないといけないんですよ、
うんうん、まあ、山火事対策なのかもしれないけどね。
でも山火事なんて一切起きたことないんですよ、うん
そっか、
カリフォルニアみたいに山火事が起きるところではないんで、雨結構降るし、
うん、
だからそういうで、そこはアッパーミドルクラスなんですよ、
うんうん、
でそこを見下ろす上の連中、もっと上があるんだ、上の連中がいるんですよ、
まあ大変、
山の本当に山の上に家がうわーって立ってて、
うん、
でそれがもう全てアルバムを全部を見下ろせるところに立ってるらしくて、
マイオンアルバムみたいなね、
本当に
すごいわ、
うん、でみんなすごい金持ちの中にいて、
うんうん、
でそしたらなんか白人しか住んでないんですけど、
うん、
でもみんなゴシップだらけなんですよね、その地域は。
へえ、つまんないから、ほら
本当に本当に
時間があるとそうなっちゃう
わけよ、本当に、うん、だからこのうちらのこの私たちのね、お母さんおしゃべりなんで、
うん、
お母さんうちたちね、隣の家はね、なんか奥さんがこのネイバーの人と全員の旦那さんとね、
うん、
セックスしてね、
スリーパーラウンドしてる
のよ、スリーパーラウンドしてね、結局ね、最終的にはゲイだったらしいわよみたいな、でも意味がわからないストーリーが
リアルライフにある
もんね、そうそうそうそう、うん、もうどういうことを心の住民はみたいな感じで、 で、それで、まあ、このレイ君に行きました、うん。で、レイ君にも普通にシロさんの家の1階ぐらいの大きさがあって、うん、庭があって、うん、で、デック、専用のデックが川についてて、そこに、あの彼の1000万ぐらいの船がついてると
、うん、わあ青だね、
本当にもうウェルアフの中のウェルアフというか、
うん、
でラグジュアリーなんですよ、
うん、
で話聞いてたら全員不幸なんです、うん、家族メンバー全員が不幸なんです、
不幸なことしか見えてないんじゃなくて、
いやもうみんなもなんか一回死のうと思ったとか、
うん、
なんかみんななんかこんなに全て持ってるのに、
うん
うん、みんな幸せって感じないんですよ。
何が不幸なの、まずちょっと挙げてみな、おじちゃんとおばちゃん何が不幸なの。
はい、そうですよね、そう思います、私もそう思ったんです、だから親からまず話を聞いたんですよ、
うんうん、
でどうなってるのかっていう、うん、でお父さんとお母さん自体はまあ愛し合ってて、うん、結婚しつつ長いんですけど、
うんうん、
なんか一番まず長女がなんか夜逃げしたとかいう話になって、うんうん、でいなくなったみたいな話になって、うんうん、その時はすごくね苦しかったのよみたいな話をしてて、うんうん、でこんなにも愛し合ってて、こんなにも一生懸命育ててあげたのに、
うんうん、
なんか結局のところなんか感謝してないではないですけど、うん、ディスリスペクフルだみたいな、うん、尊敬してくれてないみたいな話をしてて、うん、もうそうかそうか、最初はシンパサイズしたんですよ、うん、親の方に、
うん、
でなんでこんなにもあるのに、
うん、
もうラグジュアリーじゃないですか、
うん、何の心配もないよね、
そうです
ね、
で家この学校自体も全部払うって、
うん、
もう学校を払う
大学、ね、
大学自体も払うからって貯金してるものがあって、うん、ずっと貯金してて一切誰も卒業してないんですよ大学を、
まあ
長男長女も大学行きたくないって言って行かなくて、でそれでだからもうお金貯めてきた分無駄になるじゃないですか、
うん、もらったらどうかな、
うん、だからそうなんですよ、くれって感じですけど、うん、本当に、
ね、ちょっと私にインベストしませんかみたいな、
ね、本当に本当に、うん、でそれがもう おじゃんになって、うん、で次男は一生懸命行ってるんですけど、うん、結局学校に行く意味わかんないみたいな感じで、
うん、
結局行きたくなくなってて、うん、みたいな、でまあ、うん、一番下の女の子はやっと大学に入って1年目、
うん、
だから楽しんでるんですけど、
うん、
みんなそんな感じで親も顔こんなに頑張ってるのに、
うん、
でなんかチャリティーにも参加してみたいな感じ、うん、すごい頑張ってる風な感じだったんですよ、
うん、
ああそうかそうか仕方が、うん、それは大変だなって言って、
うん、
で今度子供の話聞くじゃないですか、
うんうん、
でも長女はこの親が今までで最低の親だと思ってるんですよ、
へあのいたのそこに長女
もう全員いたんだ、全員
といる時に行ったんだ、
はい全員いる時に行
って、うん、あそっかみんな住んでんのかそこに、
それみんな誰もそこから出てない
ですから、う
ん、
出てないのか、
はい、みんなまあ自分たちがいる理由があってお金貯めるためにいるとか、
うん、
今はちょっと帰ってきてるだけで、
うん、
将来的には自立して出ていきたいからとかって、うん、でもみんな痛いでいるわけじゃなくて、
パーパスがあっているわけ、
ね、パーパスがいるわ、まあ、あっている
テイクアドバンテージしてるわけね、
はいそうです、うん、親を利用してる感じ、
うん
うん、それは、まあ、それはそれでいいですけど、うん、ただ単になんかその子供の話を聞くと、うん、
こんな最低な親はいないと、
こんな最低な親はいない
って言って、なんで？
で、うん、お母さんがすごくゴシップがひどい人で、もう全部何があればあるほど全部子供に言っちゃったらしいんですよ、
あその、ま、いろんなゴシップ、
はい、聞かなくてもいい
こと、夫婦間のこととかも、
でも全部親との関係とかも
全部、お父さんとか自分のお母さんお父さんとか、
はい、
だからまあじいちゃんばあちゃんだわな、
そうですそうです、で関係あんまり良くないんで、うん、もう12歳の時からもうそれだけをずっと聞かされて育ってきて、うん、みたいな感じで、
ネガティブネガティブだよ、ね、
はい、ですごくコントローリングの親らしくて、
うん、でお母さんが、
お母さんもお父さんも、うん、だからこう女の子だったら、
うん、
もう一切外にも出させたくないしみたいな、
うん、
でもそれが爆発した感じなんですよ、
うん、なるほどね、うん、
で甘えはあると思うんですよ、体の中で、甘やかされて育ってるんで、
うんうん、
でもみんなそのそれがなければよかったって思ってるんですよ、そのお金がなければもっと幸せだったのにって言うんですよ、
じゃあいただいてあげる
本当に、うん、
いただいてあげる、
うん、お金がなかったらもっと幸せだったのに、しょうが
ないなって言っていただいてあげる
本当に本当に、だから面白いなと思って、あるのも罪でになってるんだなって思って、
そうだよ、でもだってあれじゃん、なんかの記事でいつも私こうやってなんかの記事って言うんだけどね、思い出せないの記事の名前が
はい、はい、
申し訳ないね、リソース分かんなくて、うん、でもなんかのレジットな記事なの
はい、はい、
ね、こう、うん、サーフィンしてるから、
はいはい、
ね、リッチピーポーのディプレッションレートがスカイハイロケットなのよ、
へ
ー、で今さ、なんでそうなったかっていうと、パンデミック始まって、うん、お金持ちはもっと金持ちになってるんだよね、
はいはい、
というのもお金使うところがない、旅行にも行けない、うん、リモートで子供たちも家にいる、
はい、
で ショッピングに行けない、まあ、オンラインはできるけど、うん、でもやっぱり旅行に行けないのってすごい大きなお金をドロップするじゃん、うん、旅行って家族5人でどっかだったら100万とか飛んじゃうし、はいはい、それがないから、うん、じゃあちょっとジェットスキー2個買うとか、
はいはい、
ちょっとした釣りボート買うとか、うん、じゃあ家のリモデルしてちょっとホテル、うん、あホテルじゃないやプールをアップグレードするとか、うん、お金持ちがもっとお金持ちになってるんだけど、
はいはい、
でもあのすごいアンハッピーなんだって、うん、みんな
そうなんです
よ。でディプレッションとか、うん、アンクザイアリーとか、うん、なんとかディソーダとかそういうメンタルなプロブレム、うん、でそっから来るアディクションとか、うん、まあコケインとかドラッグとか、うん、いろんなものがあるじゃん、うん、アディクションってとか、うん、アルコールもそうだけど、うん、そういう問題でカウンセリングに受けてカウンセラーのお金代を払ってる人たちのデモグラフィックが、
うん
はい、みんな over 250,0002500万ぐらい家で稼いでる人たちのハウスホールドがそういうカウンセラー代とかを、
うん、
まあもちろんさあの貧困層の人たちも言ってるかもしれないよ、うん、ただそれがお金がないから行かないように頑張って行かないのかもしれないけど、
はいはい、
お金があるからこそ行ってるのかもしれないけど、うん、でもディプレッションレートが高いのは、
うん、
あのThe more rich you are、うん、or your family is、
うん、
more likely your kids will get depressed なんだって。
そんなです
ね。で、まさに、例えばメキシコの電気も通ってない、うん、ちっちゃなビレッジの、
うん、
あのハッピーレードとか、うん、なんかインドのどこだかのビレッジとか、うん、そういうこと分かんないけどあんまりこうシビライズしてない、
はい、
そんなに携帯電話なんかはないみたいなところの方が、あのものすごく幸せに生きている人が多いと、
うん、
だからなんかSimpler your life is、うん、みたいな。だからなんか、more happiness you will feel みたいな感じで、うん、携帯もない、家も小さい、
うん。
でもだからこそみんなでご飯作って食べるとか、うん、協力し合うとか、うん、お姉ちゃんが弟の宿題を見てあげないと、うん、チューターはいないとか、うん、なんかそう、でも人間って基本的にはトライブで生きてる生物だから、
うん、こういう
部でね、
この、はいはい、
うん、部で。なんつうのトライブって部隊集団
軍違う待って種族
種族えトライブトライブはグループよね、
はいはい、
要はあの犬が
パックでコミュニティみたいな感じで、
うん、犬ってパックっていうじゃん、
はいはい、
リーダーがいて、うん、下がいて従うみたいな、はいはい、でも人間ってトライブあのうんとトライブっていうグループにカテゴライズされてて、うん
はいはい、
集団がでないと生きていけない、
うん、
集団でいることが一番こう、うん、幸せを感じるあの、うん、何生物らしいのよね、
うん、
人間って、
うん、
人たちって、
はい、
でもさ多分それがディスコネクトすると思うのよ、
うん、
すごいリッチで、うん、もうめっちゃ家大きくて、うん、みんなあの子供たちにも部屋があって今なんかもう携帯もあって、
うん、
なんなら部屋にリフリジレーターもあって、
そうですね、
ちっちゃいミニチュア冷蔵庫みたいな、うん、で2階にもキッチンがあるもんだから下には行かないとかなると、
う
ん、もうある程度大きくなったらもう完璧ディタッチじゃん、
うん、
もうご飯食べる時間もバラバラだしみんな集まらないしみたいな、うん、あのそういう風にしなければね家族が、
はい、
でなんならほら協力し合うこともないじゃん、
うん、
他のアウトソースできるから、
はい、
家庭教師アウトソース、
うん、
トランスポーテーションもウーバーでアウトソース、
はいはい、
でもご飯はもうケータリングでアウトソースとか、
うん、
でなんならもう何もないわけよ、
うん、
助け合わなきゃいけないことが、うん、でお母さん今日は仕事に行くからお姉ちゃんご飯作ってねとか、
うん、
お父さん今日出張だから弟迎えに行ってねとかさ、そんなちっちゃなことでも、
うん、
やっぱほら協力し合ってるからこそ運営できる絆が生まれるらしいのよね、
うんはいはい、
だからそれが強いのは、
うん、
比較的経済力のない家庭ってそうしないと生きていけないから、
うん、
そうなっちゃうじゃん、
はい、
でもさそれがやっぱ楽しいわけよね、
うん、
基本的には、
うん、
だからなんかあのお金持ちであればお金持ちであるほど、うん、なんか家族の時間とかを本当にこうシンプルに気をつけて過ごすようにしないと、
うん、
すごくディプレッションとかそういうメンタルディスオーダーになりがちだし、
うん、
すごくアンハッピーになるのは、
うん、
あるみたいだよ、
うん、
基本的にスタッツとして
本当、うん、それです本当、
うん、
それの象徴って感じでしたね、うん、私が言った家族は、
うん、
でもみんな幸せそうじゃなくて、
ね、
みんななんか不幸そうで、
うん、
なんか辛そうで、
ね、
なんかなんでこんなにあるのに、
うん、
結局のところみんな苦しいんだろうみたいな、
なんかだからやっぱ
寂しかった
ですね。繋がってる感がないんじゃない？なんとなくだけど、
だってジェット
家族っていうさ、つながってる感がないんじゃないの。
でもジェットスキーとかが、趣味なんですよ、
うんうん、
でもジェットスキーなんて、コミュニティもやっぱ金持ちしかできないじゃない
です
か。
まあね、一人でブーンだもんね。
はい、うん、ジェット、あ、違うな、ウィンドサーフィン、ウィンドサーフィンじゃない、なんかジェットスキーに引っ張られてサーフィンするやつがあるんですけど、
それは
なんかウォータースキー、ウェイトボーニングか、ウェイクボーニング、
ウェイクボーニング、
ウェイクボーニングに長男は選手として入ったんですけど、でもそのコミュニティなんて全国で50組いればいい方ぐらい
なんです。だってそんなところないじゃん、あんまり。
そうなんですよ、だから金持ちしかできないスポーツとかに参加してて、うん、それでもなんか不幸、うん、
サッカーやったらいいサッカーはワールドプアな、
うん、はいはい、
あれでもサッカーほど、うん、誰でもできるスポーツはないっつって、
まあ、うん、
サッカーやったらいいよ。
個人スポンサーがダメだったんですかね。
あ、そうかそう
かでもまあそんな感じで、もすごいひどくてね、なんか幸せそうじゃなくて、なんか
辛いね、
うん、なんかかわいそうだなって思って、うん、子供たち全員金は欲しくないって言ってるっていう。
あ、うん、いや、面白いよね、うん、やっぱありすぎても良くないんだね。
良くないんだな、
節度注文をね、
はい、あるなって思いましたし、うん、
でも欲しいけどね。
まあ、そうですよ。だからそれを多分、
お金欲しいけどね、
持ってないっていうとこと比べられてないんですよ。みんな、自分の殻から抜け出してなくて、多分アフリカとかに行けば、
う
ん、
あ、そうね、
恵まれてたなって思うと思うんですけど。
確かに、確かに。行ったらいいよね。
うん、アフリカに行く機会がないんですよ、彼らは。うん。うん、
アフリカ行かなくてもね、その、うん、地元のね、恵まれてないところに行くとかさ、
うん、
だって普通にあるじゃん、アメリカだって。
そうそうそう、すぐもう。
全然やっぱりこう、うん、ね、洋服も買えないような人たちもいるしね、
うん、
やっぱり。
でも その機会がないから見えないのか、うん、なんかあんまり分かってないんですよね。その、だから多分、リッチな人たち、ね、そう、リッチな人たちはみんな、リッチな学校に行くじゃないですか、リッチな地域にある学校に行くから、
ね、
だから周りもみんなすごいリッチなんですよ。
うん、
だからこの、
う
ん、あんまり機会がないと思うんですよね。
まあ、それはしょうがないわ、うん、子供のせいじゃないわね。
はい、だからそれであんまり比べられないのもあるし、うん、って親のせい、育て方が悪いって言ってるのもあるし、
うん、
でも一番学んだのは、すいませんね、なんか長くなっちゃって、
うん、大丈夫、
一番長くなっ、一番思ったのは、うん、親のアイデオロジーって言って、なんかこう考え方、うんうん、宗教観とかも、うん、子供に押し付けたら、
うん、
全くもって違う方向性に行くんだなってのは学びました。
うーん、
コンサーベティブで、
うん、
まあ、結構トランプ派、
うん、
で、クリスチャンだったんですよ。
うんうん、
子供、全く逆です、うん。デモクラによりの、すごい極端で、
うん、
なんか、社会主義、社会主義、うん、社会主義だーみたいな。
うん、民主主義、
あ、民主主義だーって言って、うん、今アメリカって何人主義でしたっけ、
リパブリカンとデモクラティック。
デモクラ、経済的なことを
中心。資本主義？
あ、資本主義、資本主義じゃなくて社会主義だーとかいう方向に走ってるん
ですよ。チャイナーみたいな。
チャイナーではないですけど、
うんうん、
でもなんか資本主義のせいで世界は潰れたんだーみたいな方向に走ってるの、みんな。だから、うん、親のなんかこうなりたい、させたいように。
押し付けてる感はあったのかな？
あったらしいですけどね。
お母さん、お父さん的には。
あったみたいです。子供たちはそれが嫌で、全く違う方向に進んでるっていう。面白いなと思って。だから子供を育てるときは、自分 この宗教観とかアイデオロジーとかは、
宗教観はまたなんかね、押し付けられてるものではないけれども、生まれた頃からそう育っちゃうとそうなるよね。
はい、うん、でもやっぱそういうふうにコンサーベティブに生まれてしまうと、こういうことは良くないとか、やっぱりそういうこと言っちゃうんでしょうね。
そうかそうか、
うん、それが結局のところ重荷になってしまって、
うん、
今の状態があるっていう感じ。
そうか、
うん、結構オタクになりましたけど、アタックオンタイタンでも進撃の巨人でも同じこと話してるんですよ、うん、
へ
ー、親のアイデオロジーを子供に、
うん、アイデオロジーって何、こうなってほしいかんってこと。
そう、はい、その理想だったりとか、こういうそれべきだっていう考え方が、子供に行くと全くもって違う方向に進むっていう、う
ん、ああ、ちょっとなんかそれで今日の今のつぶやき変わったかも、私。
本当ですか、うん、まあよかった。っていうのは私のあれでした。
なるほど。
サマライズでした。
でもそのつぶやき言ったらもうあと20分終わっちゃうかも、もう。
大丈夫です。それで終わらせましょう。別に何かがあったわけじゃないですから。
確かにね、はい、今日は結婚しないテーマでね、喋ろうと思ったんだけどね。
は
い、
うん、でもどっちみち今日はキャッチアップですか、しのさんと
2週間ポッドキャストでキャッチアップするっていうね、ひどいね、ポッドキャストを使ってキャッチアップしてる、
しのさんとキャッチアップ、
自分たちの私服のために ひどいな、私たち。
一瞬間以上会ってないですから。
会ってないね。
ちょっとキャッチアップしないといけないから。それを皆さんもキャッチアップしてるって感じ。
そうそうそう。ファミリーだからね。
ファミリーだから。
みんなでファミリーだから、聞かないといけない。はいはい、私たちの話は、
うん。はいはい。そうそうそうそう。あ、こういうことがあったんだな、キャッチアップしてるなっていう感じ。
でもジェイコブは誰と一番仲いいの？いや、そのカズンの中と。
みんなの仲いいですよ。だからみんなと朝4時まで話してるんですよ。へー。だから長女と朝4時までずーっと話して、その次の日は次女と朝4時までずーっと話して、はいはいはい、長次男と。
それもいいじゃん。子供たちはなんかさ、繋がってる
から
なる
じゃん。そうそう、子供たちはめちゃくちゃそのせいで仲がいいんですよ。
変にね、やっぱそうだからこそ繋がるんだろうね。
まさにその通り。
俺たちは繋がろうぜみたいなさ、
うん、協力し合おうぜっていう感じで、もうめちゃくちゃ仲良しなんですよ、うん、兄弟は。
それはいいと思う。
うん、でもただ親はなんかエクスルクルードされてるというか、う
ん、なるほどなるほど、うん、なんか残念だね。なんか親の立場の気持ちも分かるから、
うん、
なんか かわいそうだなとか思っちゃう。きっと一生懸命いいと思ってやってたんだろうし、うん、
本当に本当に、
ね、でもあれじゃない、また年がね経つようになればね、うん、またあの関係もね、
はい、
キュッとなる時もあるからね。
そうです、そうです。
孫とかできてくるとさ、
うん、だからもう離れたらいいよって言ったんです
よ。一
回ね、一回離れて、うん、子供たちですよ、
うんうんうんうん、
あのここにいると不幸にしかならないと思ってるから。
そうだよね。でお金出してくれるならさ、うん、ちょっとそれをねテイクアドバンテージして、
本当に本当に
ちょっと1年間フランス行っていいとかさ、はい、なんかやったらいいよね、
うん、
いないでね
って思うんですけどね、うん、でもやっぱみんな一応あのお金貯めるためにいてみたいな、結局将来的に何かしたいとか、うん、家買いたいからとか、うん、っていう理由でみんなやってるって感じですかね。結局は甘えてるんですよ。
まあね、
うん、結局親に、
結局はね、
結局は親
に好きなのに言うではしてもらうとね、
はいはいはい、
言ったそこ
言いました。だから
結局は甘えてないって言った、
うん、言う、彼らには言ってないですよ。ジェイコブにはね、はい、言いました。結局は甘えてるじゃないですか、うん、結局は親の下で車の車代も出してもらって、保険代出してもらって、
そうでしょ、
で自分たちのお金は親に取られるわけでもなく、うん、自分たちのポケットに入っていくわけだから、うん、そんなで
そんなこと、
親が嫌だったら、そうそう、
出ていけと。
そうなんですよ、うん、親が嫌だったら出ていけと。
その通りや、その通り、言ったり言ってやれ、
うん、でも出てい かない。
Who's paying for this?
そうそうそうそう、
You don't like her? Who's paying for this?
そうそうそうそう、
はぁ、
うん、それでいて子供はなんか親が私にディスリスペクト、長女ですよ、ディスリスペクトフルだったから、うん、お母さんが喋ってるのをシャッシュって言うんですよ。
もうでリード、
本当に本当に、
プリーズリ
ード。そうそうそうそう。
デイズはど
う？うん、まあ、分からなくもないです。分からない、このイライラする、うん、親に対してイラッとするのは分からなくもないですけど、だったら出ろって
思う。そうね、そうなん、そこなんだよね。嫌、うん、だったら出ていけばいい。
本当に本当に。
どうしても嫌だったら、
ね。うん。でそれで出ていかないんだったらそこのルールは
従う。もう酒ラップだね。
本当に酒ラップしてルールに従うしかないというか。
うん、
うん、かできるんだったら自分でやろうって思うんです
よ。わかるな。すごくわかる。
それは言いたくなりましたけどね。
なったね。なるね。なるなる。うん、ジェイコブはそう言ったら、ジェイコブもそれはそうだなって言ってた。なんとなく半分半分。
半分半分です。
分かるけど、彼らは、はい、まあ、自分のいとこだもんね。
そう、いとこだから、いとこの、なんかこう、今まで、
うん、
まあ、親がしてきたこと、
うん、そうね、
か、子供に対することはあんまり良くなかったから、
うんうんうん、
それが、まあ、反発の原因なんじゃないかとは言ってるんですけど、私は結局的に、親に育ててもらって、
うんうん、そうなのよね。
うん、
まあ、でも難しいね。なんか育ててもらってありがとうって思えるのって、
は
い、
うん、
なるみちゃんは、あの思えるのはやっぱななみちゃんの親がすごく立派なのよ、だから思えてる、
うん、
でも 私でさえも、
うん、
育ててくれてありがとうって本当に本心で思えるようになったのって本当子供を持ってからだよね、
うん、
自分が、
うん、
それまでは働いてくれて一生懸命やってくれてありがとうっていうのあったよ、
うん、
でもなんかこう本当にこう真に、
うん、
あ、こういうところからお母さんは私を育ててくれたんだって思えるのって本当自分が赤ちゃん持ってからだから、
うん、
そこまではあんたね育ててもらった時にね感謝しなさいよって言っても分かんないと思う、うん、
まあそうだと思う、私もそう思います、うん、育ててくれたことにありがとうというか、その全部があるってことはプリバレッジだって分かってないんですよ。
そうだね、あ、そこは確かに環境だもんね、
はい、
ない子がいるってことを分かれだよね、
はいはいはいは
い、こういう親がいないって子もいるんだよってことだよね、
うんうん、全てがあること自体が特別、
そうね、
ウォータースポーツができること自体が、
いや本当ですよ、
うん、今あなたがこのデックで3点を浴びて海の上で寝てること自体がプリバレッジなんだけど、
本当ですよ、
それをなんかこうあまり理解してないというか、
わかるわ、
この世にどれぐらいの人が、あ、明日来月 家賃払えるかなって思ってて、ね、あ、ね、車壊れちゃったどうしよう、うん、今の金で全然払えないと思ってる人がいるかと考えたら、う
ん、まあ考えられないよね。
まあそれ難しいですけど、
ね、なければないもんね。
でそれならちょっとあの思ったところですね。翔さんが思いついたら何でしたっけ、あの今さっきつぶやき
変えようって、あ、つぶやき、うん、そう、それ聞いてて思い出したのが、うん、あのですねあのアシュリーがバッサリ髪の毛を切ったのよね、
うん、はいはいはいはい、
でその時のエリカ、うん、アシュリー、私のちょっとあの一ドラマがありまして、
はいはいはい、
それを共有しようかなと思ったその話を聞きながら、でなんで髪を切ったのは、アシュリーはもう自分でずっと切りたくて、
うん、
あの、ね、夏休みに入ったら切りたいって言ってて、うん、で私は切ってほしくなかったんだけど、
うん、
あのなんとなくその、ね、長い髪がなんとなく自分の思い出があるから、うん、その育ててきた思い出があるから、はい、切っちゃうのか寂しいな、誰かだろうし
は、はいはい、
でも14歳だしな、もうこういうタイミングだよなと思って、うん、でまあ、あのやりたいようにやればって言ったの、
うん、
彼女に、うん、でいろいろあのヘアスタイルで見てて、
はいはい、
でこれにするって決めたのがありました、
うん、
で見たら日本人のヘアカットをやったやつで、
うん、
日本人のなのよね、
うん、
でこう、まあ、ちょっと肩すれすれのレングスが、うん、下がすごいレイヤーが入ってスキスキになってて、
はいはい、
で前髪がちょっと薄く、うん、長く、うん、あの少し前髪がある
って感じ、わかります、
思いっきりバーンじゃなくて、うん、ちょっと前髪があって横に流れてるみたいな感じ、うん、であって、あ、かわいいねって言って、うん、これがしたいって言いました、
うん、
でそこで私がアシュリーでもね言っておくけど、
うん、
あの絶対にこうならないよって
言って、うん、
これに近いものにはなるかもしれないけど、うん、あのヘアカットというものは、うん、どこまでそのスタイリストさんが立派であっても、
うん、
しかもファーストヘアカットじゃん、
うん、
最初のヘアカットじゃん、
うん、
で切った後の自分の髪がどうリアクションするかもわからないし、うん、今まで重みがあったから、
うん、
いいけど切っちゃったらそれがこうなるのか、うん、こうなるのか、
はいはいはいはい、
こうなるのかもわかんないから、
うん、
本当に絶対にこうならないからね、それでもいいんだね、
うん、
それでも切るなら切っておいでって言ったと、うん、それがありました、
うん、
で切りに行きました、
はいはい、
もうExactly what I thought ね、
うん、
もうドラマよドラマ、
はいはいはい、
こんなつもりじゃなかった、うん、こんなヘアスタイルやだ、
はい、
全然違うってなって、うん、私オフィスにいたの、
うん、
でエリカが連れてってくれて、
はいはいはい、
でもまあそこで一つ私も後悔するとしたら、
うん、
あ最初から、
うん、
なアジア人ね、日本人の人いるじゃん、
うん、はいはい、
日本人でやってるヘアサロンがあるから、
はいはい、
そこに行かせるかせめてアジア系、
うん、
ベトナムとかに、
うん、
行かせればよかったなと思ったんだけど、
はい、
今回行った先っていうのが、
うん、
エリカとエリカの友達、ヒスパニック系友達の中ですごく人気のあるヘアスタイリストさんがいて、
はい、
そこに行った、うん、
はいはい、
だからまあ、 あのラテン系よね、メキシコ系よね、
うん、
で、帰ってきました。だからあんまり、うん、ほらアジア人の髪とか触れてないだろうし、
は
い、
確かに
アジア人が好むレイヤー感とかもわからない、うん、まあ、テクニックもないわね、うん、あんまり、はい、でもそこに行っちゃったと、
うん、
で帰ってきたアシュリーのあの見て、
うん、
私がオフィスから帰ってきて、
はいはい、
で見たら悪くなかった、
うん、
あの確かに前髪が唯一、
はい、
前髪がこうさらっと薄い前髪のはずなのに、
うん、
結構スティックに
取られてましたね、もう
な
んか
ドーラちゃんみたいな、うん、ドーラザエクスプローラーみたいになっちゃって、ボンって、
はいはい、
カモンレッツゴーみたいになっちゃって
確かにね、うん、
でもそれはちょっと伸びてきたらね、
うん、
まあこう分ければいいし、
うん、
で、まあ、伸びたら、まあ、前髪以外は、
うん、
もう全体の雰囲気とかも可愛いって思えたの、
うん、
いいじゃん、
うん、
まあ写真とは全然違うけど、うん、そういうもんだよって言って、
うん、
で、自分でねこうプレイアラウンドして、
うん、
こうじゃないかなじゃないかなってこういろいろやりながら学んでいくんだよ、うん、ヘアカット注文は、うん、
はいはい、
そんなもんだよ、みんな最初のヘアカット泣くんだよ
って言って、確かに確かに、
でなりました。でもそれを日本人のねヘアスタイルさんがもしかしたら直してくれるかもしれない、
うん、
なるみちゃんの木、ね、木はかってかからってくれて、
はいはい、
で多分なるみちゃんが写真送ってくれたんだよね、
そうそうそう、
こうなったんだなって、はい、こうしたいんだけど、
うん、
本当は彼女はこうしたいんだって言ったら、彼女はあ私が多分フィックスできるよって言って、
うん、
でそれにエリカとなるみちゃんで、
うん、
お金を半分払ってアシュリーを連れてってあげようと、
はいはい、
ほんと優しいよね、
え、先生先生
優しいって思ったの、真剣に思ったのよ、
はいはい、
なるみちゃんも優しいし、うん、エリカもお姉ちゃんとして、
うん、
エリカはほら選んだヘアスタイリストだから、
はいはい、責任感じたんでしょうね、
そう、うん、あの人じゃなかったなって責任感じたからって、うん、半分半分で払ってアシュリーを明日連れてってあげると、
うん、
そこは優しいな、よかったねで終わったのよ、
はいはい、
なんだけど、
うん、
アシュリーに私はそれを行くなって言ったの、うん、アシュリーにそれはサンキューって言って、うん、その気持ちはありがとうって言っといて、うん、行くなって言ったの、うん、明日でだってあの自分で決断してやったことでしょ、うん、でこうなるかもしれないって分かってたよね、
うんうん、
でどうしても直しにその日本人のヘアスタイリストに行きたいんだったら、うん、じゃあ60ドル、うん、自分で作りなって言ったのね、
うん、
お手伝いをするとか、うん、これから毎日これをしたら3ドルくれるとか、うん、そういう風に私に言えって言ったの、
はいはい、
60ドルを作りたいから自分の髪を直したいから、うん、何をしたら60ドル稼げるって私に、うん、あの聞いてくるなら、うん、こうしたら60ドルあげるよって言える、はいはい、ないしは今60ドル貸してあげるって言ったの、うん、自分のお金で払え、うん、で彼女はさ自分のお金で払うの嫌なのよ、
ああ、まあ、確かに
基本的には、
うん、
でそれを言ったらあのアシュリーがもうめっちゃヒステリックになって、うん、でなんか私が言ったのが、
うん、
行きたいなら、うん、まあそれは分かったはず、
うん、
で覚悟してたでしょ、
うん
ね、ディールしなきゃいけない、はいはい、で最初はエフォートして、うん、こうプレイアラウンドして You are you gonna make a effort みたいな、
うん、
でそれでも嫌だったらお金を借りていけ、
うん、
人からもらうなって言ったのね、うん、自分の問題なんだからって言ったら、うん、私が欲しかったわけじゃないのって言って、うん、なるみちゃんとエリカがやってくれるって言うから、うん、すごくジェネラスでありがたいと思っただけなのに、なんでマミーは私がいかにもこう、
うん、
あの Asking for it みたいな、うん、してると思ってるのっていうか、そんなこと言ってないでしょ、うん、
はいはい、
そうじゃなくて、うん、でもう一回ポイント言い直して、
うん、
でアシュリーはもう階段で大泣きしてて、う
ん、はいはい、
あそこでエリカが、うん、入ってきて、うん、エリカが、あ、私が最後に、
うん、
でもこれはライフレッスンだから、
うん、
ね、You decide to do it、うん、You know what's gonna happen、
うん、
で、Just own your decision、
はいはい、
で、We can propose the solution、
うん、
でも、誰かから given されたら、
うん、
それはもう easiest way out だから、
うん、
それは自分の決断に対して自分がフェイルしたけど、
うん、
誰かが助け舟を出しちゃったら、うん、あなたはこれから何も考えないから、
うん、
って言ったの、はい、ライフレッスンだって言ったの、それは、うん、ライフレッスンだって言ったら、うん、エリカが入ってきて、
うん、
でもね、マミーね、そのライフレッスンはかわいそすぎるよって言いやがったの、
うん、
で、なんで、
うん、
って言ったら、あって私だってね、髪の毛最初来た時ね、うん、すっごい悲しくて、
うん、
学校行くの嫌だったもんっていうの、うん、だから、あ、じゃあその時に私何かやった、うん、あなたに髪の毛切って、
うん、
落ち込んでるエリカに対して、うん、私はこういう、あ、じゃあ次の日にすぐ直しに行こうね、
うん、
嫌だもんねって言った、
うん、
って言ったら言ってない、
うん、
だから学校に行かなきゃいけなくて、
うん、
それをディールしなきゃいけない自分の嫌な気持ちがよくわかるから、
うん、
あのそれをアシュにさせるのはかわいそうだ、
うん、
でそこで私とエリカのバトルが始まって、
はいはいはい、
で、いや、あのね、かわいそうだとマミーも思うよ、
うん、
で自分の好きなヘアスタイルになってないのは確かに泣いててね、
うん、
かわいそうって思うけど、
うん、
じゃあそこでそれをすぐ誰かがお金を払ってあげて、
うん、
またエリカがドライブして遠いとこまで行ってガソリン代払って、
うん、
一生懸命直してあげるのは間違ってるって言って、
うん、
自分で決めてやったことでしょ、うん、こうなるかもしれないって決めたことでしょ、
うん、
だったらせめて1週間、
うん、
なんとか自分で努力をする、
うん、
ポニーテールにしたらまあまあ可愛いかなとか、
うん、
こうヘアバンしたらいけるかなとか、
うん、
何にも努力しないで、
うん、
行ってカットしてきてこうじゃないやだって地団駄踏んでるのはダメって言って、うん、それは許さないって言って、うん、もうしたらエリカが、
うん、
かわいそうだかわいそうだって言うの、
うん、
何がかわいそうなのよあんたねって言って、うん、あなたそうやってねかわいそうだって言ってる、
うん
分、
うん、
アシュリーはもっと自分がかわいそうだって思うわけ。
まあ確かに。
The more you say she is なんていうの、
うん、
ドラマキングじゃなくてあのなんていうのかわいそうだ、うん、I feel sorry for her、うん、って言ってるとあの she feel なんていうの I'm, she feel justified、
うん、
to feel this way、
うん、みたいな。確かに、うん、
だから私はかわいそうで、
うん、
私は今悲劇の女王で、
うん、
すごくかわいそうなことが起きてるから、うん、きっとみんなが助け舟を出してくれるのは当たり前だって思うわけ、うんうん、
はいはい、
だからそれがダメって言って、
うん、
そこでバトルが始まって、
うん、
結局最終的には、 アシュリーは、うん、その夜いろいろ自分でアレンジをしたら、うん、あこうしてこうしたらなかなか可愛いってことに気づき、
はいはい、
で一応、まる全て終わったわけ、
うん、
でもその日の夜に、
うん、
あその次の日の朝に、
はいはい、
アシュリーの部屋に行って、
うん、
アシュリー自分がかわいそうだと思うって聞いたの、
うんうんうん、
こうやってもう一回ヘアサロンに連れてってもらえなかった自分をかわいそうだと思うって言ったら、
うん、
アシュリーがいやかわいそうとは思わない、これは自分で決めて自分でやったことだから、
うん、
あのいい、
うん、
うん、分かった、じゃあ分かってるね、
うん、
でアシュリー終わり、
うん、
でエリカの部屋に行って、
うん、
なんでエリカはかわいそうだと思うの、
うん、
って言ったら、やっぱ女の子だし、
うん、
ヘアスタイルは大事だから、
うん、
そんなことになったらね、直してあげたら、直してあげれるってこっちがオファーするなら、
うん、
直してあげさせればいいじゃん、なんか What kind of life lesson is that?、
うん、
みたいな感じなの、
うん、
なんか、なんかその、あの If you are a momIf you have a daughter who's crying for like miserable help,、
うん、だ
から how can you just let her be miserable?、
うん、
って言われたの。
うん、
私が、well, because life lesson.、
うん、って言ってたんですか
well, because it's a life lesson.、
うん、
そんなハゲじゃないし、
うん、
めちゃめちゃ、なんつうの、私から見ても、
うん、
それはないだろう、このヘアカットは。ってなったら直してるよ、
うん、
きっと、
はいはい、
でも、全然悪くない、
うん。
確かに写真とは違う。
うん
でもブサイクじゃない、
うん、
だったら、
うん、
そこでちゃんと自分の決断をオンしてほしかったからそうなったわけ、
うん、
例えばじゃああなたがね同じことが起きたよね、
うん、
バックパックでずっとそんなに重い辞書を入れてたら、
うん、
ここがちぎれて、
うん、
バックパック稼げなくなるよって、うん、そうなったらまたバックパック買わなきゃいけないから、
うん、
ちゃんとお、ね、重さをこう均等分にしてね、
うん、
バックに入れるのはこれで重いのは手下げっていうふうに手下げ買ってあげたでしょ、
うん、
でそれをしないでめんどくさがってバックパックにずっと入れてたからでここ切れちゃって、
うん、
バックパックなくなったでしょ、
うん、
その時マミ何した、
うん、
あなたにグロッサリーバッグで行かしたよねって学校に、
うん、
グロッサリーバッグしかないから行けって言って行かしたでしょ、
うん、
って言ってでも恥ずかしかったから、
うん、
それから絶対同じミステークしないでしょ、
うん、
バックパックは壊れないように、
うん、
こう一応リミットはあるから、
うん、
それにはオーバーしないようにしないと、
うん、
もう買ってもらえないんだって分かったでしょ、
うん、
それをやってんの同じことを、
うん、
それはかわいそうだなって思ってあんたが横からバックパック買ってあげたら、
うん、
彼女は常に、ね、学ばないでしょ、
うん、
って言ったら分かるけどかわいそうって言ってもうそんな終わらない私とエリカの話が
まあ確かにエリカはそういう
子です分かるけど、うん、分かるけどかわいそう、
うん、
でもボトムライン、
うんうん
そうしない、それがなんかこう私のポリシーだから、
うん、
I have no problem with that って言って終わったんだけど
確かに agree と agree with disagree ですね
一応そうなの、一応 agree with disagree なの、
うん、
そうでもその夜、
うん、
あのアンディに
アンディなんて言ったんですかかわいそうと思う人ナンバーワンじゃないですか自分の娘がご飯一人食べてるの辛い人だろどう思うんですか
アンディに言ったら、うん俺ならすぐ連れ払っちゃうん
だですよね言う人も
俺ならすぐもう60ドル払って、
うん、
いいよいいよ直しに行こうよって言ってんなって言うから、うん、もうダメだお前も
そういう人ですもんねあの人は
そう、
うん、
だからなんかでもそう言いながらも、
うん、
まあでもあの私が言いたいことは分かるけど、
うん、
でもなんつうのそのお金を、
うん、
お金が天から降ってくるものではないんだっていうことは分かった方がいいとはアンディも言ってたけどね、
うん、
次の日に直しに行かせるんだったらその分お金がかかる、うん、その分ガソリン代もかかる、
うん、
でそれがそのお金が結局あのそんな簡単にポンポン払えるものではないっていうのは分かった方がいいって言ってたけど、
うん、
でもアンディはそんなに泣いてんだったら、
うん
もう多分直しに行ってるって言ってた、
うん、確かにアンディはできそういう人ですからねうん
そう
ああそうかそうかそうそう
なんかその時はね、
うん、
あの一人私は、
うん、
果たして私は悪者なんだろうか
って思ったんですか
って思ったけど、
はいはい、
でその次の日の出勤の時にお母さんに電話してうちのおかんに、
はいはい、おはいはいなんて言ってました
うちのおかんに電話して、
うん、
でこうでこうで言ったら、
うん
あうちのおかんは間髪入れず、
うん、
うん、高いそんな6000円もあんたも髪の毛生えてくるんだからいいのよ生やしとけば
確かに言いそう。
そう言ってた、うんうん、髪の毛でしょ。
確かに確かに
生えてくる、
うんうん、生えてきますからね本当に。
そうそう、うん、そんな生えてくるものにね、そんなね、うん、いいのに杉に払わなくて、
はいはいはい、うん、
よかった。
確かに篠野さんのお顔はそうやって言いそうですもん。
そうそうそうそう、だからまあね、そういうドラマがありました、うちは。
確かに、
は
い、そうですね。私も結局コントリビューしましたからね。
いやいや、それはいいのよ。その気持ちとエリカの気持ちは、だからそれはちゃんとジェネラスだし、はいはい、こういう人がいるっていうのはありがたいと思え、うん、
確かに。
いないんだから、うん、そんな。
確かに。私が髪の毛失敗した人は時は誰もいなかったですからね。
でも本当分かるの、気持ちが。すごい最低じゃん。
はいはいはい、
私も何万回もあったし、うん、何このパーマ、パンチパーマじゃんとか、うん、こんなカットじゃなかったって何万回もあったじゃん。うん、でも結局自分で払うお金がないし、うん、お母さんにはもらえないし、うん、だから一生懸命工夫するわけじゃん、髪の毛伸びるまで、
うん、
それもやっぱさ、ライフレッスンなわけよ。
はいはい、
はい、そうですかって直しちゃいけないと思って、うん、これが私が髪の毛を切らせたら直しに行くよ、
うん、
私が切ろうって言ったから、
うん、
でも自分が切りたいって言って切りに行って、それが分かってたんだから、
うん、
じゃあもうね、deal with
it。うん、確かに。うん、
そう、
すげー泣いてたんですよね、私に連絡が来た時は。
あ、めっちゃ泣いてた、ね、
めちゃくちゃ泣いてて、うん、でエリカから連絡が来て、うん、みたいな、でアッシュリーがすごい泣いてると、
うん、でそんな言われたらね、助け舟出しちゃうね、う
ん、で何が問題なんだって、かわいそうでも何が問題なんだって言ったら、うん、私も問題ソーバーなんで、
うん、
ただ単に問題をソーブしたよう
です。確かに、
う
ん、あの中身若干男性だからね。
はい、若干男性だからマスキュランとサイドがある。
かわいそうじゃなくて、じゃなくてどうする、うん、ワンツースリーか
もよ。そうまさにそれだったんですよ。本当に別にかわいそうと思ったというよりも、ただ連絡が来て、エリガーシュリーが泣いてると、
うん、
であの髪が失敗したと、で見せてみろと、うん、確かに写真とは全く違うと、この多分これを望んだのにこれが来たら誰でも悲しくはあるだろうと思って、うん、じゃあ何がしたいんだって、そうだからあのどうしようか、まあ、迷ってるっていうか、私がじゃあ直せるとこ探してみるわって言って、
うんうん、
私が問題を解決したんですよ、
うんうんうん、
でそれでこういうところがあります、こういうあの知り合いがいます、日本人の髪切る人ですってなって、あ、じゃあこういう髪型なんですけどどうですかと、うん、これ切り直せますかと、多分少しだったら直せると思います、うん、あ、だそうかって、直すせるらしいけどどうしたいって、うん、連絡して、あ、じゃあ直せるんだったら直して、分かった、じゃあ払うからって言って、
潔い、
あの男みたいな感じでしたね。
うん、
なんか私が一番あのシチュエーションで一番男でしたね。
確かにね、うん、一番立派だった、
私は男だなと思いながら、う
ん、一番立派だった、
うん、父だなと思いました
ね、うんうんうん、いや、いい、うんうん、
確かに。
でもなんかあまりにも、
うん、
なんかこうかわいそうだったかなっていう気持ちもあったから、
うん、
でも自分がかわいそうって思ったらかわいそうになるとも思ってるから、うん、それは言わないんだけど、
確かに、
うん、でも一応なんかこうアンディにこうフォローアップはしてもらって、
うん、あ、はいはい、
あの私が話した後にもう一回アンディが話してもらって、ちょっと日付を置いて
る、はいはい、
うん、最近どうみたいな感じで、うん、髪の毛これで大丈夫みたいな、うん、そしたらもう普通にルンルンで、アシュリーも、うん、なんか大丈夫みたいな、
うん、
こうしたらこれで可愛いしみたいな、
はいはいはい、
でなんかアシュリーが最近 TikTok に上げた、
うん、
髪の毛が長い時からこうなっちゃったみたいなやつが超ヒットして、
うん、
あのビューが、
はいはい、そ
したら超ウキウキで自分、
はいはいはい、
よかった髪の毛切ってみたいな、
うん、あ、そうですか、よかった、
ほら見てごらん、うん、こんな気持ちになるなと思わなかったでしょ、あの時は。
確かに人生が終わったみたいな顔でしたからね。
もういい、私の人生もうどこにも行きたくないみたいな、
うん、面白いですよね、うん、これがあのミドルクラスとアッパーミドルクラスの幸せの時代かもしれないです
お金あったらね、確かにすぐ出すだろうね、
うん、すぐ出す、
言ってもいいな、そこのカリスマ美容師の
ところ、そう
すぐ直すから、
いくらいくら
100もいいから行きな、もう早く泣いてないで、
そう
でも多分私ね、おばあちゃんならやってると思う、うちの母親も言ってた。
確かに、私も他人だったからやってたかもしれないです。
うん。まあ、そう
そうです。アウトサイダーだったから。
自分の子供じゃなかったら、
はい、そうです。
お母さんがいいって言ったら、
うん、
おばちゃん払うからってやって
る。そんな感じです。私は完全におばちゃん目線で、
そういう感じ。
アウトサイダーだし、自分が可愛がってる子が泣いてるとっていう感じ。
それは絶対ある。
はい。だから、シロさんが、うん、お母親じゃなかったら、
多分や
ってしまってるかもしれない。
うん、うちの母親さんで言ってた。
あ、本当ですか、
うん、おばあちゃんだったら
やってると
多 払うっていう、うん、いいじゃない買ってあげればって言ってる、
はいはいはい、
ひどいよね、うん、あなた私には何万回も払ってくれなかったでもいいんだけど、うん、でもそういうことなんだよきっと。
そうですそうです、わかりますわかります、う
ん、because they are my kids だから。でもそれもだからそのアイデオロジーなんだっけ、
アイデオロジー、
アイデオロジー、
はいはい、
なのかなってちょっと思ったから、
あだからちょっとトリガーしたんですね。
そう、はいはい、あもしかして私がそういう風な子でなきゃいけなかった少女時代だったか ら、
うん、
だから私がそうしてくれなくてる状況だったから、うん、いいよ60ドルあるじゃん出せるじゃん、
はいはいはい、
でもなんか出さなかったのは、
うん、
結局なんか私の子供時代を押し付けてるのかなと思ったの、
う
ん、
あ興味深い。
だからそれで本当に彼女にとって、うん、我慢を学んで、うん、自分の決断をオンして、うん、こうコンセクエンスはディールするんだみたいなことになったのか、
うん、
反対にお母さんめっちゃ嫌いってなったのか、
はいはい、
それはよく分かんないと思って。
確かに確かに、
うん、分かんない、うん、
でもそれってすごく面白い観点だなと思いますね。だって、うん、あの私が行った家族あるじゃないですか、うん、アルバマで同じでした。お母さんがすごく自分の母親との関係があまり良くなくて、
うん、
でこんなことをされてきたんだっていうことを全部子供にしてたんですよ、うん、自分の娘に罰、うん、こう意識してるのかしてないのか分かんないですよ、うん、でもやっちゃってしまってると、
うんうん、
でそれは、まあ、篠さんの場合ではないです。篠さんの場合はすごく普通のことですけど、向こうの場合はもっとエクストリームなんですよ、
うん、
エクストリームにやってるって感じ、うん、自分が受けてきたこの言葉の暴力とかも全部子供にやってしまってる感じ、
うん、
だそれがなんかこうスケールは全然違いますけど、うん、確かに自分がこう子供時代に育ってきたことって、
うん、
気づかないうちに
やってると思うよ、
ね、渡してしまってるというか、
うん
うん、いるじゃないですか、なんか暴力さ受けてた人は自分の子供に暴力してしまうとか、そこが、ま、なんでこう切れないんだろうなとは思いますね。
分かんないね、それしか知らないのかもしれないね、そういうもんだって認識してるのかもしれないしね、
うんうん、だからこう、うん、
でも反対に自分がしたかったこと、
はいはい、
すごいピアノを習いたかったとか、うん、習えなかった気持ちとかがすごい悲しかったから、うん、思いっきり悩みをさせてるんだよね。
そうですよね、うん、分かります、
分かります、そういうのもあるんだよね、
うん、
だからこう
正反対のことを
してあげるっていう、そうそうそうそう、なかったからあげたいとか、
うん、
こうじゃなかったからこうしたいとかもあるんだけど、
うん、
別に自分が髪の毛を嫌だった時にお母さんが直すお金がなかったから、
うん、
そうしてるのか、う
ん、はいはい、
でも私の中では基本的に自分が決めたことだから、
うん、
そんなそれ相当と、
うん、
助け船が出るわけじゃないよってことをレッスンランしてるんだけど、
はいはい、
でも果たしてそれがいい方向に進んだのか彼女の中で悪い方向に進んだのかは分からない、
捉え方ですからね、確かに確かに、彼女がどう取ったかは正直何とも言えないです
ね、何とも言えないね、そのまま出るのはねきっとね
ですかね、
うん、
でまあ
はい、
結構パーソナルに取りやすい子ではありますけど ね、
うん、
はね、エリカは結構カラッと切り替えられますけど、
そう、ね、うん、特に自分のお金、特にお金にすごくシビアな子だから、
うん、そうですよね、うん、
あのだからこそお前自分のお金なら払わないよねっていうのもあるんだけどね、
まあ、確かに確かに、
うん
うん、
そうだからなんだろうな、うん、でだから自分が自分のお金でも出さないことを、
うん、
人のお金は受け取るんだっていうのは、うん、私も嫌なんだよね、
うん、確かに
自分のお金を払ってでさえも直したいなら直せばいいっていう、うん、ね、まあ一回払ってあげてるんだからすでに、
まあ確かに確かに、うん、まあそこが違いですかね、
うん、
アッパーミドルクラス、
うん、かもしれないね、はい、
うん、でもまあ全然エリカとかアシュの方が幸せそうですけどね、あの人たちの
子供、そうかな、よかったな、そ
したら、ね、かなり幸せそう、でもなんかもうひどかったですもんなんかなんでみんな不幸なんだろうなと思って、そう、ね、寂しいなってちょっと思っちゃいましたね、
そうだね、うん、まあでもね、本当子供はすぐ大きくなっちゃうからね、
はい、本当に本当に、うん、なんか、うん、やるせない気分になりましたというつぶやきがもう53分、
は
い、
もう本当につぶやきだけで53分でございましたので今日はもうキャッチアップ会ということで、ね、
キャッチアップ会ということで、
はい、皆さんを引き連れたキャッチアップ会、
はいはい、ということで質問に入りたいと思います、
はい、
この番組はケンブリーさんによって提供していただきました。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるウェブサイトになっています。プロモーションコードの 毒舌 DOKUZETSU 入れていただくと初回15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。
はい、今日の質問はですね、なれみさん、しのみさん、はじめまして、ミクと申しますと。今年の3月くらいからポッドキャストを聞き始めました、
はい、
いつも楽しいお話ありがとうございます。本題に入ります。この前父と喧嘩したのですが、その内容についてなれみさんとしのぶさんの意見を聞かせていただきたいと思いメールさせていただきました。
ほう。
喧嘩の内容は、私がショートパンツを家で履いていたことから始まりました。私のズボンを見た父に、そのズボンを外に履いていくなよと言われました、
うん、
私はちょうどその頃に性暴力の被害者の人たちが、そんな服を着ているから被害に遭うんだなどと、性暴力の被害が被害者にあるような言い方をや考え方をする人たちがいることをネットの記事で見ていました。だから父のその言葉から、性暴力に遭うのは露出が高い服をしているからだというような考えがねじみ取られるような感じがしたので、うん、なんでパパにそんなこと言われなきゃいけないの、何を受けるか私の自由でしょと言い返したら喧嘩になりました、うん、私も父が親として心配してくれているのは分かるんですが、おとなしそうで露出の低い服を着ている人を狙う人もいるでしょうし、うん、正直性暴力加害者の性平均のためになぜこっちが配慮しなければいけないんだとか、若い間だけでなく年を取っても性被害者にあることだって考えられるのに、私は一生性暴力加害者のために着る服の自由を奪われなければいけないのかと思ってしまいます、うん、長々となってしまい申し訳ございませんが、なれみさんやしのぶさんはこの件についてどう思いますか、意見を聞かせてくださいということでした。
うん、
はい、
どう思う、なれみちゃん、
性暴力者のために洋服を変えるっていうことですか、
うん、まあ、その露出の高い服を着ることで、
うん、
あのお父さんはだから危ないよって言ってることに対して、
うん、
子供はいや着たいものを着させてちょうだいっていうことだよね。
あ、そうですね、着たいものを着させて、あ、すごく難しい問題だなってちょっと覚えますけどね、うん、アメリカって結構それがありじゃないですか、普通にめっちゃ短いズボン着て外に出ても、うん、なんかあんまり何も言われない社会の中に生きてて、うん、だったら着たい服着ればいいよって思うんですけど、うん、日本っていう社会の中にいると分かんないですね、
うん、
着たい服を着ればいいと思うんですよ本当に、うん、でもなんかあの親の気持ちも分からなくないというか、
うん
うん、だからしろさんがよく言うじゃないですか、エリカが日本にいた時に、
あ、日本ではね、
日本ではその服着れない方がいいよって注意するのと同じ感じ、
うんうんうん、そっかそっか、
はい、なんかこう、うん、やっぱそんな短い服は着ない方がいいよって石野さんが言う気持ちも分かるんですよ、うん、確かに日本では
着てる人がいない、
着てる人がいないし、でそれを着るとちょっと大変なことになるっていうのも分からなくもないというか、
うん、
なんか難しい問題だなとは思います、うん、確かにそのなんで性その人たちの性癖のために私の服を考えなきゃいけないんだっていうのは確かにその通りだし、
うん、
なんか日本のこの社会の性癖のひどさはすごいものがあるってアメリカ人も認識してますから、
うん、確かにね、
はい、わかんないですね、どう思います、親からして、
これは難しい問題なんだよね、うん、やっぱ親は心配しちゃうからね、
うん、
とってもね、
うん、
だからそれでなんか何かあったらどうしようって思っちゃうんだよね、
はい、
うん、だから変なさエクストラなアテンションはなければないほど安心するじゃん、
うん、
っていう観点であって、
はい、
でもさ子供の時ってみんな着るしね、
そうなんですよ、
私もよく言われたしね、母親になんだそんなバッカみたいなバッカみたいなヒール履いたあんたバカに言われるよ別にバカに言われてもいいもんみたいな、
はいはい、
あったし、
うん、
なんそれつの着たからね自分も、うん、でも着るんだよ、着た
ければ、そう着たければ着るんですよ、
着たければ着るんだけど、うん、でも世の中のファクトはしっかり理解はした方がいいと思う、
確かに確かに、
だから、
うん、
別にその性暴力 の、うん、性犯罪を犯す人たちのためを気に使って着るとかは一切なくていいんだけど、うん、はいはい、でもそういうことをする人は世の中にはたくさんいるわけじゃん、
うん、
だったらあのそれをアウェアしてきてねって思う、
はいはいはい、
そういうことをいるんだよって、うん、そういう人たちがいるんだよってことをアウェアして、
うん、
来てねって、
うん、
だからそのあのなんて言うんだろうな、
そうやって性的に見る人がいる
って I didn't know って言って泣くんじゃないよ、
はいはいはい、
っていう感じ、うん、だからそれを分かった上でリスクも取った上で、
うん、
それが This is my style なら、
うん、
ちゃんとリスクヘッジをして着ていけ と、
うんねとうん、
だからあ危ないとこに一人で行かないと
か、
暗い夜道をそのスタイルで歩かないとか、うん、 まあ、別にその2人じゃなくてもね、暗い道は危ないんだけど、うん、
はいはい、
そういうなんかこうリスクヘッジをしてやりたいことをやってくれって感じ、
うんうん、確かに、
うん、のはあるかな、
うん、
まあ、でもそれとは別に例えば、ね、職場に行くのにその服はねえとか、
確かに
高校に行くのにそれはダメっていうのは
ありますよね、ルールがあります
から、ルールがあるからダメだけど、
うんうん、自由に着たいものを着ればいいとは思います、
うん、
でもエリカに一回だけ言ったのは、洋服の件で一言だけ言ったのは、うん、エリカが男の子付き合ってる子のおかんに会う時だけは絶対に短いパンツ着ていくなよとは言いましたそれだけは注意しました。一全然注意しない
です。相手は男の子だからね。
そうですよね、
息子のね、はい、母親だから
ね、うん、に会う時だけは絶対にロングパンツと、
うん、
あとかまあジーンズ、
せめてジーンズ
よ、ね、せめてジーンズを履いて、でできるだけ露出がないトップスを履いていけと、
うん、
それはもうただ単に
確かに、
うん、もうマナーだし、うん、好かれるためには誰もめっちゃ短いパンツを着た女の子とデートに行かせたいと思う親はいねえっては言いましたけど、
確かにそれは鉄則だね、
はい、
うん、
それぐらいですかね。あ、すいません、お願いします。はい、それぐらいですかね、多分言ったのは、うん、私がエリカに言
う。そうだね。
服のことで少し言ったのは。
そんなもんかも、
ね。うん、もうそれ以外はもう彼女着たい服を着ればいいですし。
着てますからね、それ、着たい服を、
はいはい、うん。私が着たい服を着ますし、うん、だからなんかそこら辺もあんまりなんか好きなようにやればいいんじゃないかなとは思いますけど。
うん、
でも親にだったら分かるかもしれないですね、ミクさんもね。
そうね。だからもうリスクヘッジよ、リスクヘッジ。
うん
うん
うん、
リスクさえ分かっていれば。
うん、
でも止められないもんね。
止められない。
言ったって着るしね。はいはい、結局なんか、はーいとか言ってさ、
うん、
やったってうちらもね、やったかもしんないけど、はいはい、はーいとか言ってさ。
結局脱ぐんですよね。
脱ぐのよ。どっかの新小岩の駅前で脱ぐわけや、トイレに入って。
そうそうそうそう。
ね、だから結局、やろうと思えばやっちゃうわけだから。
やるんですよ。
だったら、なおさら親の前で堂々と着たい服で着ててもらった方が。
確かに。うん、
まだいいんじゃない、うん、って思う。
だからまあお父さんにもアイディオロジーですよ、これは。
でもお父さんだからしかもやっぱり心配なのよね、
うん
うん、だからあれじゃない、大丈夫だ、うん、お父さん、私リスクは分かってるからって言えばいいんじゃない、
プラス大丈夫、この時だけだからって言って、
うん、そんなとこ行かないし、うん、
私20代の時しかショーパン履けないしって多分25ぐらいからなったらもう大丈夫、長ズボン履くからって言えばいいん
そうそうそう、
今だけだから
っていう、そうそうそう
そう、若さを今楽しんでるのってお父さんには言えばいいと思う。
もうね、30代からチュニック、
そうそう、チュニック30代がチュニック、
チュニック、スパッツ、
チュニックにスパッツ、
うんうん、
見せることさえしない、
ないないない、もうないないない、
うん、だからそうやって人生プランをね、
そう
渡しとけばね、服もこうやって変わってきますよ、
今下着れないのって言ってね、
うん、お父さん、今若いうちしかピチピチなのは着れないから、着させてくださいと、
うん、
あと3年待ってください、
うん、そうね、
長ズボンになりますからってね、
そうね、確かにね、
はいはいはい、うん、半ズボンから長ズボンになりますからって、
まあ、若い時も楽しまないとね、
はい、そうです、そうです、うんうん、っていうことは言った方がいいかもしれない、
はい、
うん、なので、はい、ぜひ頑張ってください、
ミクさんはミクさんの着たいものを着たらいいと思いますよ、
本当に本当に、はい、ただリスク
だけをね、はい、ちゃんと気をつけて、
気をつけて頑張ってください、
はい、
ここで終わりたいと思います、
はい、
はい、シロさんライフについて知りたい方はそのフィリップスでインスタグラム調べてみてください、
はい、
で毒アメの方も、違う、オンラインサロンの方も、はい、盛り上がってますんで、本当にいろんな方が参加してくれて、しのさんは結婚とはっていうタイトルでね、
はい、
最近
そうですね、
ディスカッションしました
もんね、ディスカッションしましたね、面白かったですね、うん、みんなのいろんな結婚の価値観が分かって、
はいはいはい、うん、私もちょこちょこ入って、
うん、
皆さんの結婚の価値観を聞きながら、うん、はい、自分が照らし合わせていましたいや、ありがとうございます、ということで、ぜひ興味がある方はドカンドコムで調べてみてください、終わります、
はい、
はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast. We'll see you
in the next podcast.
Bye!
Bye bye!